今回は、前回の僧帽筋の通電の仕方の続きということでお話を始めさせていただきます。前回は僧帽筋の上部繊維についてお話をさせていただきました。上部繊維には低周波の通電を行う場合に頸部にある僧帽筋の繊維とそれから肩上部のものということで分けて通電をするというふうなお話をしました。今回は残りの中部繊維と下部繊維ということになります。それで、僧帽筋の中部繊維ですけども、まずこれは触診をするのが非常にこう、難しいというかやりにくいところにあります。外の場合ですと、肩関節を少し外転したような C で取っていただいてもその圧迫する方向をですね、正確に行わないとなかなかその中部繊維の圧痛というのを確認することができないということになるんですね。その下にある筋肉が少し柔らかかったりとかしましてなかなかしっかり圧を見ることができないんですが、まず触診の仕方の一つの方法としましては患者さんが腹臥位になっているというふうな状態でイメージしていただきたいと思うんですけども、まず何を見つけ出すかというと肩甲骨の上角を探し出します。腹臥位になっていて肩甲極下あるいは肩甲骨内縁見つかったならばその一番内側の高いところですね。でその部分をまず見つけていただいてでその肩甲骨の上角の真上ですね、これ後ろから上下の方向頭の方向お尻の方向の向きでその指を動かしてみます。そうするとそこに正中、脊柱の方から外側に向かって走っている筋肉の繊維を見つけ出すことができます。でその部分が見つかりましたらばあとはイメージとしてその筋繊維が内側外側の方向に走っているのだなというイメージでそれに合わせて内側の方あるいは肩峰の方にその指を動かしながら触っていきます。で肩峰に近い方になりますと、解剖学的な位置では棘上下の上ですね、棘上筋のさらに表層にあるような形になります。で通電をする場合におそらく一番やりやすい場所っていうのがその肩甲骨の上角のやや外側あたりっていうのがやりやすい場所になるかと思いますし、それから私の経験上ではそのあたりの臭素を訴えるあるいは圧痛が強いというふうな場合が多いように感じられています。で具体的にではどのような針の仕方をするかということなんですが、ここ中部繊維につきましては前回の上部繊維のようにつまんで針をするということができませんので、普通におしでを作ります。でその際の刺入方向なんですがこれは、できれば、頭方ですね、頭の方から尾方に向けたような形で針をします。でこの向きを選択する理由としましては、最終的に針先がその極上下に向かっていることですね。これであれば針がそれ以上、深く入ったとしても極上下でストップしますので、胸腔内に針が行ってしまうということはまずないということになりますので、頭方から尾方に向かって、刺入をすると。でここもかなり表層の筋肉ですのでよっぽどその肥満というか大型の人でない限りは、1センチ程度針が入っていれば、十分だと思いますけれども、患者さんの体型に合わせて適宜深さを選んでいただきたいと思います。ただしその必ず極上下の方に針が行っていると体幹内の方に向いていないことっていうのが重要になります。肩上部での気胸というふうなことも起きる可能性は十分にありますので針の方向には十分注意をしていただきたいと思います。次は下部繊維ですけども、下部繊維につきましては、イメージとして肩甲骨の上角の付近から斜め内側に下部繊維の外縁がずっと張っています。なかなか筋肉のついている方ですと肩甲幹部よりも少し下の方で、イメージとして斜め外から斜め内に線が走っているというイメージでそれに対して指を直角に当てるような方法で触っていくと触れるんですけども、筋肉が薄い人の場合には、ちょっと患者さんに動きを作ってもらうんですね。うつ伏せの状態、腹臥位の状態で上肢を、 まあ、180度居上した姿勢をとってもらって、まあ、あのよくウルトラマンが飛んでるような姿勢というんですが、そういった姿勢をちょっと一瞬とってもらいます。そうすると下部繊維のところがキュッとこう浮き上がってきますので、あのその隙を逃さないで、まあ、大体この辺に外縁があるなというのを、まあ、触知してください。で、外縁が確実に触知できましたらば、今度はこの辺りは薄い筋肉だいぶ薄くなってますので、あの真後ろから刺入するとか、これもまあ一つの方法ではあるんですけれども、やはりこれも肋間に入ってしまうのがちょっと怖いというふうなことを考えますと、地平針のような針の仕方をします。まあ、下部繊維の外縁を触診で見つけることができましたら、その外縁に向かって外側から脊柱の方に向かって針をします。ただしこの時も筋繊維に直角というふうなイメージを作るとすると、脊柱に向かってまっすぐ入れてしまったのでは筋繊維に直角でありませんので、まあ、反対側の肩峰に向かうくらいのつもりの角度、これを取っていただけるといいかなというふうに思います。まあ、外縁が触知できればそれに対して直角にあの地平針をするというふうなことになりますので、まあ、あの無理に肩峰の方を向かなくても、まあ、大体角度は想像できると思います。で、この場合にあの地平針と言いましたけども、肋骨よりも後ろ側に針が常にあるという、そういう前提で、お話してますので、まあ、地平針のような位置ですね。ただし、まあ、あの体表からの深さとしては筋肉内にちゃんと針があることっていうのを守っていただければいいかなというふうに思います。僧帽筋はあの肩こりの際などにかなりこうあの、まあ、治療部位としては選択されていくような筋肉になるかと思いますので、あのよく触診をしていっていただければと思います。で、最初の方で少しあの言い残してしまいましたので、少しあの補足をさせていただきたいと思うんですけども、まあ、肩こりの原因などで、まあ、その僧帽筋に問題があるだろうっていうふうに、まあ、判断をしていく場合ですけども、まあ、一番手っ取り早いのがその圧痛を見ていくことになるかと言います。まあ、ストレッチテストとかいろいろありますけども、まあ、それも大まかな目安にしか過ぎませんので、まあ、まず圧痛がどこにあるかなっていうふうなことをよく触ってみていただけるといいと思います。まあ、それには筋繊維がどの方向に走っているかとか、この筋肉はどこに、僧帽筋はどこにあるんだっていうのを、まあ、イメージですね、実際にあの皮膚を剥いでみないと、そのどこにあるかっていうのは正確にはわからないわけですけれども、解剖学で覚えた起死停止なりの知識を使って、そのこうイメージをどんどん膨らませていっていただけるといいかなというふうに思います。それでは次ですね、次としまして、等半上筋の方法ですね、これをお話ししたいと思います。まあ、等半上筋は僧帽筋に次いで首の痛みとかなどでもよく出てくる筋肉だと思いますけども、実際にどの辺で触診をするかということなんですが、ご存知のように等半上筋というのは側頸部にあります。それで側頸部には細いその等半上筋と同じような方向に走っている筋繊維としましては肩甲挙筋があります。それから少し前の方に行くと、まあ斜角筋もありますし、まあ、さらに前に行くと、まあ、胸鎖乳突筋が出てくるというふうなことになりますので、ちょっとあの細い筋肉がこう重なっておりますので、なかなかもう触りづらいかと思うんですけども、一つの目安としましては、患者さんの後方に位置し、まあ、腹外でも座位でもいいんですけども、まず、乳幼突起を確認します。乳幼突起を確認して、その乳幼突起の先端に、まあ、指を当てます。で、そうしますと、その先端、乳幼突起の先端の直下ぐらいに、大体、頸椎の、上部頸椎の横突起などがその辺に出てくるというふうなことが、まあ、わかりますので、その辺を触診のスタート部分にします。そして、まずその乳突起の下方に指を当てます。まあ、これは、 自死であっても母子であっても結構です、まあ、もし右手を使う人が腹臥の患者さんを見る左側に立っているとすれば、右側には自死が当たるでしょうし、左側には母子が当たることになると思いますけども、まあ、適に得意な指を使ってください。それで、仁王突起の直下からまず指を前後に動かしてみます。前後というのは患者さんの背中側と前の方という意味で前後に動かします。そうしますと何らかの筋張りがそこでとりあえず手に触られてくるかと思います。で、まあ、その段階でも筋肉を特定しなくてもいいんですけども、触診をして触っていって前後に動かす。で、また次に少し、まあ、一押しまではいかないまでも、まあ、ほんの少し後方に指を動かしてまた前後に指を動かします。またさらに後方に動かして指を動かしていきます。で、これを何回か前に行ったり後ろに行ったりというふうなことを繰り返していきますと、その後ろに後方ですね、頸椎の棘突起に近い方に指が行ってしまいますと、明確なその筋張ったもの、指先で、まあ、私の表現ではキョロッとしたものっていうのがなくなります。で、後方からだんだんに前に出てきた時に最初に指に触れるそのキョロッとした縦に走っている筋張り、これが頭半上筋になります。で、もしそれで一箇所キョロッとしている手触りのものが見つかったなと思いましたらば、それを今度は前後ではなくて上下にたどっていくような形を取ります。で、大体頭半上筋は下部頸椎の方に行きますと、頸部にあるその切りつきなど の中の方に入ってしまって触れなくなりますので、大体上部頸椎、それも、まあ、3番とか4番目ぐらいの間までが一番触診できるポイントになるかと思います。で、この状態でその筋張りを、まあ、見つけることができましたらば、まあ患者さんに問診ですね、まあ、触診しながら同時に伺っていただければ時間の節約になりますけども、その筋繊維をその前後に弾いてみて痛みがあるかどうかというのを確認すると、で、まあ、それが凝っている場所であるというふうなことになるとすると、その筋に対して施術を行うというふうなことになります。 ではじゃあ、針をする方向はどうしたらいいかということになるんですが、腹臥ということでお話をしますと、外側から正中に向かって針を侵入します。ですので、針が打ち終わった時の見た目の感じではベッド面と平行で、針先が頸椎の方を向いていて竜頭が外側を向いているということになりますし、それから、まあ、できれば針が頭の方を向いていたりとか、あるいは胸部の胸腔ですね、下の方に向いているとかなくて、なるべく頸椎に対しても直角の方向で入っているっていうのがいいかなというふうに思います。で、頭半上筋の場合にはなかなか僧帽筋が上に表層を覆っている場合がありまして、一緒に動いてしまう場合がありますけど、まあ、これはなかなか除外するのが難しいと思いますので、僧帽筋が動いていても、まあ、これはよしということにしたいと思います。それで侵入の深度なんですけれども、外側から正中に向けて打ってますので最終的には頸椎に当たるというふうなことになりますが、頸椎に当たるまで深く入れる必要はありません。もう当然のことながら体表から触れている筋肉でありますので、そのキョロキョロ感がしっかりわかるんであれば、まあ、これも1センチぐらいの侵入で十分だと思います。針が、まあ、落ちない程度ですね、そのくらいで保っておいていただければ十分だと思います。ただこのあたりというのはその響き感がですね強く出てしまう場合があります。ですので侵入する前によく充熱をするとか、そういうふうなことを心がけていただけると良いかなと。響き感が強すぎて通電ができないとなかなか効果も得られないというようなことになりますので、なるべくまっすぐに針を入れるようにしていただきたいと思います。それで、もう一点注意なんですけども、このあたりは頸神経が走ってます、まあ、走ってるというかありますので、深く入れすぎますと、まあ、頭部の表面に響くとか、これはまだいいんですが、場合によってはその耳の中に強い響きが出てしまう場合があります。まあ、これ稀なんですけども、 ですので繁盛金を対象にするというふうな場合にはそのあまり積極的に深く入れない方が、まあ、あの金パルスを行うというふうな観点においてはあの都合がいいんではないかなというふうに考えます。とあとはその繁盛金を行う時のその通電がうまくいってるかどうかというふうなことの見極め方になるんですけれども、まあ、一足の繁盛金だけであれば収縮している側の方に、まあ、首が少し回旋するというふうな動きが入ってきますけれども両方同時に行うともうまあ強化指摘には首を少し曲げるというふうな方向に動きますけれどもそこまでは動きません。で、うまく通電できているかなというふうな時のポイントはもう通電している時あまり強く触診してしまうとこれ余分な響きを作ったりとか痛みを生んだりとかしてしまいますので、いけないんですけども最初にその乳用突起の直下に指を置いてそこから少しずつ後方指を動かしながら触診をしていって見つけたわけですので最初に触診をしたあたりの位置でしっかりとその部分が収縮というか、まあ、ピクピクと動いている感じがあるかどうかというのがまず確実に1点ですね。それからそのまあ、先ほど僧帽筋が上にかぶさっているので一緒に動いてしまうこともあるというふうなお話をしたんですけどもあの首の外側部分があまり動いてなくてその後頸部ですね本当の首の真後ろの部分だけで収縮が強いような場合にはこれは僧帽筋の方が強く動いてしまっている場合ですのでこういった時にはちょっと針の刺入を直さなければならないと思います。刺入を直す時のポイントとしては視神転向という方法もありますけどもこの僧帽筋の方が大きく動いてしまっている場合には、まあ、最初に打った針は諦めて一回抜針してもう一度刺入をし直すとでし直す時には最初に打った場所よりも少し前方ですねあの頸椎の凹凸器に近い方を選択して刺入するというふうなことが、まあ、必要になってくるかなというふうに思います。今回は僧帽筋の中部繊維、下部繊維、それと頭繁盛筋についてお話をさせていただきました。